もっとラジオ催せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオ催せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そして
あやです。よろしくお願いします。
はい、今回もあやさんにアシスタントとしてお手伝いしていただきます。はい、もっとラジオ催せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオ催せは秋葉原某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりました。もっとラジオ催せ第32話ということでございまして、はい、この収録の日はちょっとバレンタイン直前なんですけども、今日は本当は僕手作りでちょっと作ってこようと思ったんですが、はい、ちょっと時間がなくて急遽っていうかね、昼間の、神田松之丞アリさんのね、今飛ぶ鳥を落とす勢いで大変なメディアにもねバンバン出まくってるアリさんの新内披露パーティーのお手伝い行ってきたりとかして、はい、そこで滝沢カレーさん生滝沢カレーを見たりとかある、まあ見て、それが主な目的じゃないですけどでも一番の感動がね、うん、とかで、まあ、それだったら、ちょっと、チョコ作る余裕なかったんで。
はい。
まあ、ちょっと買ってきたんですけど、あれ美味しかったです。
すごい美味しかったです。そ
う、トリュフにね、中に生チョコが、こう、とろっと出てくるというですね。
すごい美味しかったです。
そういうの
ありがとうございました。
ええー、本当はね、ちょっとまた手作りで、まあ、ちょいちょい、このラジオの収録の時に、僕の手作りお菓子とか、作って持ってきたりするんでね、そちらはぜひ楽しみにしてください。はい、ということでね。今回もね、ゲストに、立川ガジラくんをお迎えしております。
あ、どうもこんばんは、立川ガジラです。
はい、
よろしくお願いします。
一週間ぶりです。
お願いいたします。はい、というわけでございます。早速行きましょう。最初のコーナー、こちら。
よしこう、アニメをカタルシス。
はい、このコーナーは、オタクである春風亭よしこうが、数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは、
じゃん。あ、違った。ごめんなさい。初心者向けアニメ、ゲーム講座、ロボットアニメ編です。
はい、ということで、あやさんが、はい、まあ前回に引き続きですね、まあそんなに漫画とかアニメとかね、ゲームとかお詳しくないということなので、
はい、
まあ、いわゆる、まあ初心者というか、向けというかね、はい、まあメジャーなというか、おすすめのロボットものとかを、あやさんに伝授する、
はい、ぜひぜひ教えていただきたく、はい、よろしくお願いします。
ちなみにロボット、ものっていうと、なんか、いや、知らなくても、なんか、名前だけでパッと思いつくのって。
ロボットといえば、私はめちゃめちゃドラえもんが好きだったんですけど、あと、ガンダムは、お台場に立ってたっていうぐらいしかわからない。
お台場立ってたの、むしろ結構最近の話。
すいません。
はいはいはい、はい。
でも、吉高さんの落語で、なんか、ガンダムチラチラ聞いて
ます。いや、まあまあ、
注意して。聞いてます。
やたら出てきますね。まあ、落語には。
基本だからね。
基本だからね。
ガンダム。まあじゃあ、まずはガンダムの話を。まあお台場に立ったのはむしろね。だってガンダムは、はい、今年40周年かな。
え、そうなんだ。
そうなんですよ。僕が生まれる1年前。
俺
は。1979年に、一番最初の機動戦士ガンダムというのがあったんですけど、はい、うん、まあその前にもロボットもののアニメーションっていうのは、まあいくつもあって、まあ一番最初遡ったら、鉄腕アトムとかね。
ああ、そう、アトムからも。
アトムがあって、ね、で、鉄人28号、うん、で、アトムは自分がロボット。で、鉄人28号は、翔太郎少年というのが、こう、ラジコンで、こう、
そう、
ラジコンみたいなので、電波で操作するという。で、その、基本的にはそういう流れだったところを、長井豪先生が、
はい、
まあ、車乗ってた時に、
はい、
この車運転して渋滞に捕まった時に、
はい、
この車になんか足生えて、なんかね、渋滞飛び越していけたらいいのになってところから、
はい、
その自分が乗り込むロボットっていうのを考えて、うんうん、それがマジンガー Z っていう。
あ、そうなんだ。うん、
そ
う
な
ん
ですよ。
ある意味、その、人が、パイロットが、まあ、操縦して、はい、戦うロボットっていうのは、マジンガー Z が最初。
なるほど。
一番最初ね。で、マジンガー Z ってあって、で、今度その、やっぱり長井豪先生と、その、石川健先生っていう、はい、まあ、ダイナミックプロっていうところでね、コンビ組んでて、はい、で、そこ二人で、作ったのは、ゲッターロボっていう、これが、三つの 飛行機が、こう合体して一つの、いわゆる合体ロボの走りみたいな。
合体ってないですね、もう。ロマンがありますね。
で、それぞれ、赤いの、白いの、黄色いと3つの飛行機があって、で、これが、合体するとそれぞれが、その3つの形態に変わるんですけど、どれが頭に来るかとかで、空が強いゲッター1と、陸が強いゲッター2と、海に強いゲッター3とっていう、なるんですけれども、この3つの飛行機がどうこう重なったら、この人型になるんだろうってのは、その場合よくわかんない。そこはもうアニメーションのね、どっからこれ腕出てんだろうな。まあ、それは、ね、そう。で、そういう合体ものの、走りが、まあ、ゲッターロボというのがあって、で、まあ、その間も、まあ、そこ、やっぱ、まずマジンガー Z ゲッターロボで、はい、爆発的な、そのロボットアニメブーム、みたいなのが来まして、まあ、その後にもね、そういう合体ロボットものといえば、はい、コンバトラー V とかね、5つの飛行機というかね、まあ、まあ、機体合体したりとか、はいはい、勇者ライディーンとか、まあまあいっぱいいろんなのがあったんですけども、まあその中で、はい、まあロボット、これロボットじゃないですけど、宇宙戦艦ヤマト。これはまあね、有名じゃないですか。
はいはい、
宇宙戦艦ヤマトで、まあものすごいこうアニメブームみたいな、それが子供だけじゃなくて、大人にも、こう、干渉を頼るというかね。
はいはい、
まあ、もちろん、マジンガー Z とか、ゲッターロボとかも、はい、もちろん大人が見ても全然ね、当時の大人見て楽しめるんですけども、それが、でも、宇宙戦艦ヤマトは本当にもう、いわゆるこう、オタク層みたいなのをこう広げて、
はい、
アニメブームみたいなのが起きて、で、その流れで、1979年に、はい、サンライズという、まあ、今もありますよ、そこで、機動戦士ガンダム、というのを、はい、で、これが、そこに来る。これが今までの、いわゆるロボットアニメと何が違うかというと、はい、マジンガー Z とかゲッターロボっていうのは、はい、まあ、その、敵は、まあ、マジンガー Z だったら機械獣っていうドクターヘルっていうね、まあ、その、まあまあ、細かい話すると長くなるからあれなんですけど、
はい、
まあ、要は、悪の組織っていうかね、
うん
うん、で、ゲッターロボも恐竜帝国だったりとか、で、宇宙戦艦ヤマトでも、まあ、やっぱ敵の異星人だったりとか、はい、まあ、大体異星人とか、うん、まあ、地下帝国とか、まあ、そういうところが、敵だったところを、はい、ガンダムって戦争で、人対人の戦争なんですよ。ガンダムってのは。で、地球連邦軍っていう、まあ、地球の、まあ、いわゆる、まあ、全体の自衛隊というかね、はい、まあ、軍隊、地球連邦軍と、
はい、
で、そのと、ガンダムの世界は宇宙にコロニーがあって、うん、で、そのコロニーの一つの、はい、まあ、ジオン公国というところが、まあ、反旗を翻して、まあ、そこの戦争なんですけども、
そうなんですね。
でも、どっちが悪いとも言えなくて、まあ、基本的には、まあ、その、まあ、地球連邦がアメリカと思って、はい、で、こっちは、まあ、北朝鮮ってわけじゃないけども、まあ、でも、こちらにはこちらの言い分があって、はい、戦争だから、うんうん、その、変な、宇宙人だったら倒さなきゃってなるけども、はい、こっちの、その人たちにも、はい、ジオン公国にも人たち人生があるし、うん、考え方があるし、で、地球連邦軍が必ずしも正しいことをしているというだけではなくて、はい、ガンダムって、まあ、特に最初だけじゃなくて、シリーズがいっぱい重ねていくうちに、この今度は地球連邦軍のね、連邦組織の腐敗みたいなところも見えてきた
ドラマが、もうものすごい。
そうなんですよ。
要は、あれですよね、三国志みたいなことですよね。うん、それがもうロボットで、ああなったらどうなるかっていう、すごいもう。
そういう人間ドラマか、もう誰が敵というかね、正義悪じゃなくて、まあそういうところは、まあやっぱりガンダムの、その今、それまでのロボットアニメとちょっと違うと思う。もちろんそれまでも人間ドラマいっぱい描かれてたけども、もっとこう、本当にもう人間同士の戦い、戦争みたいなところを描いたのが、まあやっぱガンダム。
ガンダム。
で、ガンダムなんかはもう今40周年ずっとやってて、もうずっと、そのゼータが、続編ゼータガンダムとか、ガンダムダブルゼータ、逆襲のシャアとかね、そういうのが、その宇宙世紀という、その壮大な、まあ今よりも何、まあ数百年後とかな、はい。で、しかも年代が、最初のガンダムの時は00797
。
で、その数年後に主人公アムロとライバルがシャア。その数年後に、主人公は変わるんだけども、アムロとシャアもまた出てきて、っていう、そういう、こう時代をこう重ねていってね。その宇宙世紀の中でどんな戦争が起きて。だから逆襲のシャアではそのアムロと、一番最初のアムロとシャアの決着がつくとか、はいはい。で、その後も宇宙世紀がどんどん続いて、その歴史が長かったりとか。で、またその 宇宙世紀と全く別のある意味パラレルワールドみたいな感じで、
はい、
この G ガンダムっていうガンダム同士で、このプロレスっていうかね、ガンダムファイトってするとか、まあいろんなパターンのガンダムとか、
はいはい、
無限にこう広がっていってっていう、それがやっぱり、特にガンダムとかは子供以上に、もう、
はい
ね、青少年というか中学生、高校生、大人まで、こう、はいはい、幅広くファンがいるというのが。
でも40年もあったら、さすがにお父さんも見てたりとか、ね、そうそうそう。ね。
下手したら、親子3世代の可能性もね、40年前に、20歳でハマってた人とかが、60とかだったら孫がいてもおかしくない。
そうですよね。
3世代で、多分ガンダム楽しめて
る。
いや、もういろいろ言ってるの、私だと、子供の頃にSD ガンダムの、
あ
れがまたね、いろいろと開けていたの、プラモデルなんか、ほんと作る、あれ、和のガンダムが
もう。武者ガンダム。
そうです、もう。
その、ガンダムのテレビ放送のちょっと狭間というかね、ガンダムシリーズがない時とかに、ほ
ん
と、本当にそれこそ子供向けに、SD スーパーディフォルメ、ガンダムが三等身とかなってて。
はいはい。
なんか見たことある。
そうそうそう。そういうシリーズがプラモデル出てる。ある意味その人気がガンダムのこの人気を繋いでたというのがあって。
そうです。あれは本当アニメ見てない層に一気にブワーッと子供たちにあれ広がりましたね、もう。
そう。かくいう僕も、だってガンダム、一番最初のガンダムとかは生まれるちょっと前なので、で、ブームの時も物心ついてなかったから、一番最初の目覚めは SD かもしれない。
あ、そうなんですね。
SD ガンダムで見て、で、ちょっと大きくなってから、小学5、6年生ぐらいになってから、もう大きいガンダム見てっていう。
そうか。
うん。
はいはい。
ガンダムって言ったらプラモデルって言います
よ
ね。
うん。で、そうなんですよ。で、それまで、ガンダムより前のロボットもの、マジンガー Z でも、ゲッターロボでも、おもちゃ、ね、プラモデルというよりは、まあ、超合金みたいなおもちゃはあったけども、でも、大体、主人公の、マジンガー Z だって、ゲッタロボだ。そういうのが売れて。あとのは、むしろおもちゃ、ほぼ出ないというかね、そういうだったところを、ガンダムは、ガンダムだけじゃなくて、ザクとかグフとか、そのジオン広告のモビルスーツもいっぱい出て。
確かに。
多分ほぼ全てね、多分存在するようなのは、なんかもう出されて、それがやっぱ売れるって。だから、もちろんガンダム好きな人はガンダム買うけども、ジオンが好きっていう人もいるから、ザク買い。ドムが欲しいみたいな。
はいはいはい、
ドム来ましたね。
で、そのジオラマって言って、まあ、ガンダムとか、その砂とか、砂でね、そう砂漠の場面作ったりとか、そういうところでももうヒットして、
はい、
男の子にはプラモでヒットして、うん、女の子にはそのキャラクター、やっぱ美形というかね、
うん、
そのアムロも、アムロ以上にやっぱシャアだったりとか、
赤い水
ね、ガルマだったりとか、そういう、まあ、美形なパイロットだったりとか、はい、まあ逆にその渋いね、
はい、
キャラもいるし、そういったところに、はい、まあ女性は惹かれてる。はい、もう男女にガンダムはどのシリーズも、広がっているというのがあるんですし、
はい、
なるほど、うん、ロボットドラマと人間ドラマ、
うん、
その両方っていうのが、すごいですね。それはあの規模でやるっていう。うん、
すごいですよね。ということは。
そう。
そうです。私もうテレビゲームですよ。SD ガンダムの、うん、あの、円卓の騎士ってやつ。
ああ。
スーファミの。あれはもうずっとやってましたね。小学校の頃もしかしたら一番やったかもしれない。あれ、終わらないんですよ。
ナイトガンダムっていう SD ガン、はいはい、要は先週やったガンダムでファンタジーモードっていう、
そうです。そうなんですよ。RPG 好きなんでね。あれのもう鬼のようなエンカウント率。
うん、
終わらない。もう、一歩歩くと敵が出る
の。うん、すごい。
やりました
ね。そう、ガンダムもね、そういったゲームとかもいっぱい出てるし。まあ、これはまだガンダムだけで終わっちゃうんで、ま
あ、
ロボットアニメにいっぱいあるんですけど、うん、あと、有名なところで、マクロス。
マクロス。
マクロスって。
これが、
これは、まあ、マクロスっていう、まあ、まあ、超巨大、こう、戦艦というかね、
はい、
まあって、まあ、その地球が、まあ、こう滅亡しそうだから、新しく住める星を、
うん、
を目指して、こう、はい、マクロスと、あと、その、コロニーが後ろに、コロニーって言うけどね、住める居住空間が後ろにくっついて、
はいはいはい、
宇宙を旅しながら、でも敵のね、まあ、異星人がこう攻めてくるんで、はい、まあ、それと、ドンパチしながら、っていうのがあるんですけど、これはもう戦争もそうだけども、それ以上に、まずマクロスといえば、まあ、ロボットと、三大ロボットと、あと、三角関係。
三角関係
というのは、この男女のラブロマンスがどのマクロスでもメインになってくるっていう。
そうなんだ、うん。それも入ってくる。
うん、
なるほど。
月9のロボット。みたいな、うん、やってもおかしくない。
一番最初のマクロスだと、主人公の一条光と、うんうん、まあ、これはパイロット。うん、で、で、ヒロインが二人いて、一、
はい、
人はアイドル。
はい、
歌手みたいなね。林民明っていう、はい、まあ、歌姫。で、もう一人は、早見美沙って、その、先輩オペレーターみたいな。
先輩ってのがまた、うん、これはたまりませんね。
最初は、でも、こう、林民明惹かれてんだけども、はい、この先輩とは、最初先輩すごいいわゆるツンデレっていうかね、ツンツンツンしてるんだけども、だんだん喧嘩しながら、こっちと仲良くなってみたいな、そういう三角関係。それはもう、最初のシリーズだけじゃなくて、はい、マクロスもやっぱ時代がずっと繋がってて、そのどの世代でも、はい、そのなんかやっぱ三角関係がまず一つと、うん、あとは、歌というマクロスといえば。で、この最初のね、リン・ミーメイっていうのがアイドルで歌を歌うんですけども、
はい、
この歌が敵の異星人に聞くっていうかダメージ与えるというか、
はい、
その、まあ、その、すごい細かい設定、説明するとは長くなるんであれなんですけども、うんはい、まあ、その文化というものが、その、大元にね、こうあって、
うん
プロトカルチャーという文化があって、まあ、それが、その、敵の異星人にも、こっちのね、地球人側にももう、遺伝子レベルで伝わってて、
はいはい、
ただ、戦うだけだと伝われなかったものが、歌で、その文化で、敵の異星人の脳を刺激して、それで、まあ、敵の、が戦う気力がそがれるみたいな。歌で、いや、ある意味平和的にっていうか、
ミュージカルしてるじゃないです
か。ドンパチはしてるんだけども、でも、向こうの人に、あ、これが文化だ、ヤックデカルチャーってなんかこう言いながら、まあ、地球の文化に目覚めるのもいるし、いや、俺は、そんな、聞くかみたいな感じで、まあ、やつは、まあまあ、普通にね、まあ、その武力でってあるんだけども。
いい確かにそういう文化的なものが入ってくるっていうのは、すごい、新たな進化というかですね、ロボットものの。そう
そうだこのマクロスだ、やっぱその歌にすごい、ちゃんと力を入れてて、
うん
で、まあ、最初の、はい、まあ、リン・ミーメイの曲とかも、はい、確かオリコンベスト10、ね、愛を覚えていますかっていう、飯島まりさんが歌う、当時、まあ、普通に歌手の方が、まあ、まあ、声優もして、はい、それで、まあ、オリコンベスト10にも入ってるし、それ以降も、マクロスの楽曲は、まあ、ものすごい力入れてて、はい、で、歌だけでも、なんかすごい、オリコンにも毎回トップ10には、入っているし、すごい楽曲としてのレベルが非常に高いので、多分マクロスフロンティアっていう、これが10年ぐらい前かな、10年以上前か、落語家になる前だから、とかもすごい楽曲がすごいレベル高くて、これが多分カラオケとかのランキング、カラオケの歌唱ランキングとかでも、マクロスフロンティアの曲とかは、まあ、ベスト、でも結構毎年ね、ベスト10近くぐらいに、なんかいつも入ってるぐらいの。
そのアニソンというくくり
アニソンじゃなくて。
じゃなくて。
だ残酷の天使の定座はやっぱいつも上位になるんだけど、まあもうちょい下ぐらいに、その ライオンっていう曲がね、これが常に入ってる。まあ特にね、そのマクロスは、その、まずロボット、はい、で三角関係、歌という、この3要素が。
面白そうですね、
うん。どんどん新しいものが入ってくてるんですね、もう。
やっぱりただ戦争してるだけだとやっぱガンダムってなっちゃうから、うん、もう新しい、このオリジナリティっていうところ。
はい、その辺からあれですか、要はもう、今のもうアニソンって、アニソンじゃないアニソンであり、それ、なおかつアニソンでもあるみたい、なんか、楽曲としての水準がめちゃくちゃすごくなってるじゃないですか。それはやっぱりちょっとマクロスみたいなのがそれに、力を注いだというか、部分があったわけですね。
そのアニメを知らなくても、その曲は知ってるみたいなね。アクエリオンとか。
はいはいはい。
はい、知ってるかも。
うん。ね、一万ね。ちょっと僕の、ちょっと音程だとあれですけど。いいしてるってね。カラオケ、それ、
コマーシャルでカラオケよく聞きましたもん。本当に。
そうですね。そ
う
か。はいはいはい。そういうのがあるんですね。知りませんでした。
ガジラ君的にロボットものといえば。
いや、でも、 ロボットで、私、世代だと、あのね、エヴァンゲリオンやなんか出てきたんですけど、うん、エヴァですね。
新世紀エヴァ。これは、大ブームっていうかね。
も
う、
あれでもしょ、まあ、衝撃みたいな感じでしたね。
うん、宇宙戦艦ヤマト、機動戦士ガンダムと来て、エヴァがもうやっぱ三大アニメブームみたいな。
はいはいはい、はい。
ちょうど僕が、中学3年生か。14歳。で、主人公が、まあ、ちょっと同じ世代だった。余計にこう感情移入して。
そうですね。世代が。
結構エヴァとかは、もう本当にね、こう、主人公が内向的というか、どんどん、
そうですよね、
昔のアニメは主人公が、はい、戦うぜみたいなのは、なんで僕がやらなきゃいけないんだみたいな、だんだん。で、ちょっと慣れてきて、なんか楽しくなってきたりするんだけど、はい、だんだん、やっぱり、ね、こう、ひどい目にあったりするから、
現代的なんですよね。
どんどん心を閉ざしてってっていう、まあそういうところが逆に、
はい、
その当時の若者の心に響いたというか、そういうのとかで、
もう
口コミでどんどん広がっていて、もう大ブームになって、
あの、90年代というあの空虚な時代を、象徴しているわけですよね。
ただこのエヴァって、その、テレビ、当時、まず最初やってた時も、はい、ちゃんと終わってないです。
あ、そうなの、
うん、全26話あって、
はい、
24話まで、まあ、使徒っていう、まあ、なんて言ったらいいのかな、はいはい、まあ、謎の生命体、まあまあ、もう設定細かいから、もう、まあ、細かいし、ちゃんとは明言されてないから、もうちょっと、は
い、
もううかつに言えないんですけど、まあ、謎の生命体が毎回こう攻めてきて、
はい、
それと、エヴァンゲリオンでしか迎え撃てないから。
はい、
で、戦うんですけども、はい、その、まあ、ほとんどの使徒、あれして、で、一番最後の人も、
はい、
が、まあ、人型の、なぎさかおるくんっていう人型の人だったの。それも、心を通わしたかと思ったけども、僕を騙したな、みたいな、ね。まあまあまあ、そういうのね、まあ、して。そこで、シンジが心を閉ざしちゃって、はいはいはい、じゃあ最後どうなる？どういう終わり方するのって、残り2話は、
はい、
なんと、ストーリーがない。
どういうこと？
うん、
あれどういうことですか、う
ん、なんか、ひたすら、シンジくんが、謎の暗い空間で、パイプ椅子に座って、うつむいてるところをみんなからこう、なんかなじられる、なんかその精神世界みたいな感じ。
真っ黒じゃないですか。
すごいな。
うん、
それが二つある。そのエピソードが2話ある。
もう2回続いて、で、まあ最後にただ、シンジくんがその可能性、あ、僕はここにいてもいいんだ。って言って、ちょっと心を開いたら、みんな、その、青い世界で、おめでとうっていう、そういう終わり方をして、どういうこと？
はいはい。あれですか、じゃあ、あの、世界系っていう、あれ、言われ出したのって、エヴァ、
ね。そう、エヴァ、
なんか、僕と世界とのつながりを。
自分の、だちゃんと集結、話が集結してなくて、終わってないけども、それが余計に、あれはどういうことだったんだろうって、考察を読んで、それでブームになった。だエヴァの考察本みたいなのがいっぱい出て、そうそう、東大の、その、東京大学のこう、売り場、売店とかにまで、こう、そういう本が並ぶぐらい、そういうブームになって、で、その結果、劇場版が、できて、
で、
劇場版で、じゃあ、そのテレビの、じゃあ24話で、途中までだった、
はい、
その続きをやります、みたいな。あ、じゃあこれちゃんと終わるんだ。確かに続きあった。あの、続いて、
うん、
まあ、シンジ君たちがいた、ネルフのところに、もう、軍が攻めてきて、
はいはいはい、
みんなバンバンバーンって殺されちゃったりとか、
はい、
まあ、そんな中、シンジ君はエヴァに乗り込んで、
はい、
で、まあ、わってなって、うん、あ、これからどうなるんだってところで、
うん、
また精神世界に入ってしまってっていう、
ちょっと待って、ちょっと一つ聞きたいんですけど、
はい、
ガンダムとかってシリーズがあったりとかしてたじゃないですか。
はい、
で、エヴァンゲリオンは、じゃあ、アニメが終わって、一応終わって、映画版があって、
うん、
で、話っていうのはまだ続いているんです
か？で、そこで一応、まあ、精神世界の中ででも、なんかまあ、最終的に主人公のシンジ君と、まあ、ヒロインっていうかね、アスカの二人だけの世界になって、
はい、
で、二人でアダムとイブンとして、あれ、していくのかなと思ったら、なぜかシンジ君は、アスカの首を絞めて、
はい、
で、アスカが一言、気持ち悪いって言って、終わりだっていう。
何それ
だから、多分、おそらく、まあ、その考察を読んで、まあ、人との付き合いってのは結局傷つけることでしかなくて、それは気持ち悪いことなんだよ、みたいな、そういうことを言いたいのか何なのか、 そこでまた結局議論を呼んで、
うん、
いやで、だから、今は、まあ、ずっとで、そこからもう、まあ、何、なんか、グッズとかね、まあ、ゲームとかいろんなのが出て、はい、で、また、その、新劇場版っていうので、今、はい、今というか、ずっと、最初やったのが、僕落語家になるちょっと前、とか2005年か2006年ぐらい、
うんうんうん、
まあ、1個やって。
うん、
だから1年に1本で 4つで完結しますって言ってたんですけど、はいはい、2006の次が2009とか、まず 3年ぐらいやって、で、次が2013。
はい。
で、一番最後のがやっと今年。
ああ。
2020年。
6月に。
ドラクエみたいだな。
そうなんだ。
一応それは新劇場版っていうので、はい、一応最初のテレビのリメイクみたいな感じで最初は。はい、で、新宿はでもちょっとやっぱ前向きになってて。
あ、成長がある。
そう。で、2作目までは、むしろ、あ、なんか新宿が成長して、わーってなんかなってるみたいなところで、でも、その3作目で一気に世界が逆転するというか、うん、精神世界じゃないけども、
怖い
十何年後経って、なにこれポカーみたいな。これ最後どうするのって、今度こそちゃんと終わらせてくれよというのがあるんですけども、まあまあ、そういう、終わってないからこそ議論に議論を呼んで。
終わんないね。
まあでも、追いかけるんだったら、エヴァンゲリオンの方が追いかけやすいかもですね。今から見るんだったら。
まあ、その劇場版をね、うん、その、多分 2時間が、はい、今のところ3つ出てるんで、
はい、
それを見て。
まあ、なんとかな
るアニメから劇場版っていう風な追い方をしてい
て、うん。で、今から見るんだったら、で、それ6月に、もうさ、はい、一応最終作予定。
6月だったらまだなんとか間に合い
そうですね。そうそうそう。1ヶ月にね、1個ずつレボ見れば。
そうですね。うわぁ、そうなんだ。はいはい、ちょっとガンダムを追っかけられなさそうだけど。
まあ、じゃあ、エヴァの、まあ、今のね、新劇場版っていうのを、
はい、
うん。
だいぶ暗くなりそう。
だいぶ。
怖いですね、エヴァの聞くと。
見たことないから、ちょっとでもアニメっぽくないっていうか。面白いのかな。
そこであれですよ、やっぱり綾波レイっていう、こう、謎の、が多い、
うん。
あれがもう、とにかく、キャラが、独り立ちして、いろんなところに、
うん、
あの、青い髪のショートカットの、眼帯した、
うんうん
うん。やっぱり、その、ロボットアニメのヒロインというと、それまでは、いわゆる、こう、はい、美少女で、
はい、
助けて、みたいな、そういうのだったのが、はいはいはい、綾波レイってすごい無機質な、すごいもう、なんだろう。なんか、何を言っても響かないし、すごい、まあ、クールともまた違くて、なんか、もう人間じゃないような、まあ、実際人間じゃない
んです
けど、そういう無機質な感じの、綾波レイというのは非常に当時、もうバーッと、こう、オタクたち、オタク的に、バッとヒットして、で、もう一人、ヒロイン。でそっちは、まあ、強気な、
はいはい、
あのもう、積んでるというかね、まあ、すごい強気な、僕はこっち、アスカっていう、僕はこっちの方が好きだったんですよ。強気な感じのね。そういうのがありまして。
すごい深い世界だな。
まあ、もし追っかけるんであれば、今やってる新劇場版とかの方が、はい、まあ、手っ取り早くとかね、まあ2、はい、2時間、2時間、2時間見れると思いますんで。
はいはい、じゃあ、劇場版から見てっても大丈夫
ですか？いや、そこから、で別にテレビ、前知識なくて、もうそこからある意味、リメイクみたいな感じで、あれなので、それだけ見ても大丈夫だと思います、
ね。大丈夫かもしれないですね。
あとは、じゃあ、ドラえもん。
急に平和に、やっぱドラえもんが一番ですよ。
ドラえもんはだって私、あの道具図鑑とか持ってます
よね。
今でも手ぬぐいで持ってるくらいドラえもんは好きです。最近ゼロ感っていうの出たんです
よ。ああ、はいはい。ゼロ
伝統虫コミックスは確か45巻とかあって、
うんうん、それは収録されてない。
そうなんですよ。
なんか第1話みたいな。
でもそれ、そのゼロ感っていうのを読むと、うん、いろんなところに今度からこういう漫画始まりますよっていうのを載せてたやつで、
うん、
なんか設定がちょっとずつ違ったりしてました。
だから小学1年生、2年生、3年生とかでやってたりしたから、
多分
それでそれぞれの。
それぞれの。なんか
すごい。トラさんみたいな。もともとテレビでやって、今新作が未だできる。それは。
そう。
ドラえもんはね、やっぱ僕もやっぱ子供の時に物心ついたドラえもんいたし。
ね、
いや、未だに今の子もやっぱりドラえもん、
うん、
なんですよね。ドラえもんアンパンマンがやっぱり、
うん、本当
に今のまだもうちっちゃい子に受けるのがそれ、うん、ツートップなんですって、
うん、なんかでも声優さんが変わってからちょっとこう性格が変わったっていうのがさ、ですけど、
まあ、若返って、
うん、
やっぱりなんといっても大山信代さんのあの、
うん、僕ドラえもん
あれなんですけど、
ね、私は世代はそうですけどね。
僕もやっぱ大山信代世代なので、
うん、そうですね、
ドラえもんといえば劇場版とかもね、毎年あって、うん、
大好きで見に行ってました。なんか前売りとか買うとドラえもん走るドラえもん、
ああ、
あったあった、ありました。
そうそうそうそう。
まあそろそろロボットもので言うと、鉄人兵団とかね。
の
び太の鉄人、あの、ロボットの帝国戦う、のび太がくんが、ロボットのプラモだと思ったら、ガチの巨大ロボットを拾って、なんだっけ、ザンタクロス。
ザンタクロス。
あれは宇宙戦争とかも。
ああ、リトルスターウォーズっていう、曲もね、あの、海援隊。
でした、でした。
歌うんですよ、
ね、でもロボットって言ったらキテレツ大百科のコロスケ
ロボットじゃない。あ、まあまあそういう、そういう意味だよね。
そうですね、確かに。まあキテレツも面白いですけど、やっぱりドラえもんなんですね。やっぱ、まあ、猫ですから、やっぱ猫は一番勝ちですね。
まあ、個人的には、ちょっとロボットじゃなくなっちゃうけど、あの、藤子先生のだと、TP ボンが僕すごい好きで、タイムパトロールボンっていう、まあ、ドラえもんにもそろそろ出てくる、タイムパトロール隊の話。まあ、ドラえもんの設定とは違うんですけど、その、まあ、要は、歴史を守るために、その、過去に行って、歴史犯罪者を、まあ、なんとかするっていうやつで、これがですね、もう、隠れた名作。テレビでは、確かね、僕が8歳だか9歳ぐらいの時に、90分スペシャルみたいな。30分の3話みたいな、それだけやってて。で、ただ漫画も、漫画はなんか不定期連載だったらしくて、全部で45話ぐらい。あの、単行本したら 5巻ぐらい。
結構ある
なんだけども、ただ不定期連載で、連載してた期間だけは、確かドラえもんの次っていう。
あ、へ
ぇ、
そうだった。
確かドラえもん、TP ボン、エスパーマミ。
あ、エスパーマミ大好きでしたよ。期間に関しては
。あ、じゃあ TP ボンはこれからむしろ再評価される可能性が非常に高いような。
そうそうそう。
ちょっと見たいですもん
ね。ちなみにドラえもんにもチラッとなんか出てて、これでも新しい方の、だキャスト変わっての、あれ日本創世記だったかな。だからそのタイムパトロール隊が TP ボンのその、まあ、タイムパトロール隊になってるっていう、わかる人にだけわかる、ファンサービス。
いいですよね。やっぱり私はもう、あの、のび太の結婚前夜の、あれはもう、子供なのに泣く。
泣きましたね、おばあちゃん。
あんなにも優しい SF があるのかなと、もう本当に、あれは素晴らしいですよね、もう。
静香ちゃんが、お前のことを選んだのわかる気がするぜ。ジャイアンが言ったりとかね。だから、その、のび太とジャイアンスネ夫、あと、そこにデキシキ君が一緒にいて、飲んでるというのが、関係が続いてるというのが。
嬉しくなっちゃう、
静香ちゃん。謎の三角関係みたいなことにもなりながらも。
ね。そう。あとは、ね、静香ちゃんのお父さんか、のび太君は、人の、ね、不幸を悲しんで、人の幸せを喜ぶことができる。でもたまに、なんか、たまにくどいところあるけど。でもそういう、そういうのとかね。
ねえ、そうですね。
まあ、ちょっとほっこりするような。
ほっこりしますね。
はい。というわけで、今日はガンダムから、ドラえもんまで、ロボットアニメ、ね、に関していろいろ話してですね、はい。あやさんに少しでもロボットもの、触れてもらえたらと、はい、思います。ね、はい。今日もね、まずその余生に関する話をしようかと思ったら時間なかったので、は
い。やっぱり。
はい。こんなところで、はい、ここで告知でございます。はい、よしこですけども、2月29日ですね、料理の会ございます。一立てという料亭、一立てというところ、料亭じゃない、料亭は僕らがやるんですけども、一立てという文化財で、ございます。5時から、夕方5時から、落語会、1時間弱ぐらいですね。で、6時から、お食事会ということでございまして、僕の作る手料理が食べられますので、そちらぜひよろしくお願いいたします。あやさん何かありますか？
はい、私ですね、2月21日金曜日、学芸大学でございます。コーヒー美学館にてワンマンライブを行います。ぜひ今、予約受付中ですので、お越しいただける方は、皆さんにご参加
はい、ガジラ君なんかありますか？
あ、2月25日あの神田連雀亭というところで独演会ありますので、よろしかったらチェックをお願いします。
はい、とまあこんな感じでお送りしましたラジオも寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は
はい、ラジオもよせへのメッセージは radiomoyose@gmail.com ラジオもよせ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオもよせパーソナリティの春風亭よしこと
アシスタントあやと
立川ガジラでした。
来週も
聞いてね。